メッセージに埋もれた月曜の午後。
林楠木、林、南32歳。
深圳市南山新区のサース企業でプロジェクトマネージャーを務める。月曜の朝ノート PC を開くと未読メッセージは187件あった。微信63件、メール54通、くぎくぎ、ディントーク、タスク41件、秘書、フェイシュ、文書コメント29件。毎日最初にすることは計画ではなく、メッセージを読むことです、と彼女は苦笑する。これが多くの人の真のスタート地点だ。脳が働き始める前に、外部からの入力で満たされている。彼女は計算した。
一件の判断に約90秒かかり、187件で約280分、
つまり4時間半近くを仕分けだけに費やす。しかも本当に重要な3件は120件目以降に埋もれていた。林楠木の転機は一つの動作だった。その場で処理せず、すべてのやることを一つの統一された受信箱に流し込むようになった。最初の週は機械的に集めるだけで分類はせず、胸の安定感は2件多く終わらせるより価値があったという。私は対象を行った。月水は受信箱、基金はいつも通り。前半3日で深いタスクを11件完了、後半2日は5件だけ。差は能力ではなく、頭を空にする場所があるかだ。受信箱の本質は脳への約束である。書き留めたものは失われない。その約束があれば、人は手放す勇気と集中が持てる。認知、受信箱はリストではなく、仮置き場である。受信箱を、やることリストの別名と考える人が多い。それが最大の誤解だ。リストは、すべきだがまだやっていないことを大出口であり、受信箱は、まだ考えきれていないことを受け止める入り口である。前者は出口、後者は入り口。林楠木の初期の失敗は、受信箱を長期リストとして使い、3ヶ月で412件貯めてさらに不安になったことだ。2日以上残る項目は処理されていない証拠であり、覚えられている証拠ではない、と彼女は学んだ。認知の差が行動を決める。受信箱をリストとみなす人は追加ばかりで空にせず、仮置き場とみなす人は毎日ゼロにする。前者は堆積を生み、後者は明晰を生む。チームにはこう言った。受信箱は漏斗の口であり、倉庫の壁ではない。その目的は物を素早く流すことであり、長く止めることではない。残すべきものはリストやカレンダー、プロジェクトシステムへ行く。
受信箱にすべてを覚えろと求めなくなれば、毎日空にするからこそ、
かえってすべてを覚える手伝いをする。原理、なぜ脳はやることの長期記憶に向かないか。認知心理学に反復負荷という概念がある。未完了のタスクは脳のバックグラウンドで動き、静かに注意力を奪う。行動科学者はこれをゼーガルニク効果と呼ぶ。人は未完了のことを特によく覚え、それがたびたび割り込んでくる。
林楠木は、明日クライアントに電話を寝る前に思い出し、
一晩中引きずるのが一番怖いという。これは記憶力の問題ではなく、脳が責任感を持ちすぎるからだ。忘れろと無理に迫るのではなく、外部化するのが解決だ。受信箱に書き、覚える作業を紙やシステムに外注する。研究によると、人が同時に持てる精神的意図は約3から4本だ。それを超えると切り替えが遅くなり、ミスが増える。受信箱の価値は、これらの意図をまず集め、時間のある時に一本ずつ広げることだ。二つの状態を比べよう。
頭に20件抱えた人は、忙しく見えても頻繁に切り替わり、
20件を受信箱に流して手元に3件だけ残す人は、切り替えが少なく完了も多い。前者は意志力、後者は構造に頼る。原理を一行で。脳は考えるのが得意で、補完は不得意。補完を受信箱に任せ、 考えは自分に残す。枠組み GTD 受信箱の5ステップ空っぽ法。デビット、アレンのゲット、シングズ、ダンは収集を革新の第一ステップとする。すべての浮かんだタスクを一つの受信箱に流し込む。これを毎日実行できる5ステップに分ける。第一ステップ、収集。注意力を奪うものはすべて受信箱へ、判断も分類も処理もしない。林楠木の規則は、思って3秒以内に書くだ。第二ステップ、明確化。各項目に、これは何か、次の行動は何か、と問う。2分で終わるなら今すぐ、そうでなければ次へ。曖昧さが具体になる。第3ステップ、割り当て。委任すべきは委任、予定すべきは予定、削るべきは削る。受信箱はゴミ箱ではないが、やらないも選択肢だ。第4ステップ、保管。残りを適切なリストやプロジェクト、カレンダーへ送る。ゼロが完了の印。第5ステップ、見直し。
毎日決まった時間、林楠木は22時20分で受信箱とリストを眺め、
漏れがないか確認する。5ステップが循環し、受信箱は永遠に中継点だ。方法、3種類の受信箱を作る。一つでは足りない。入力は異なる経路から来るからだ。デジタル、音声、紙の3つを進める。デジタル受信箱が主戦場。アプリの収集箱か常に固定されたメモを使い、すべてのアイデアとやることを入れる。鍵はゼロ摩擦。開いて書くだけ、分類も日付もいらない。音声受信箱は移動中に便利。通勤や料理、散歩で浮かんだ考えを音声メモで保存する。林楠木は音声で毎日3から5件多くため、後でテキストにする。紙受信箱はオフライン向け。ホワイトボードや付箋、紙メモを決まった箱に集め、週に1回デジタル化する。後で書く、考えは、後でで死ぬ。3つの共通原則は、先に受け止め、後で整理。受け止めが早いほど頭は飽き、整理が規則的ほど倉庫は綺麗だ。1ヶ月降臨楠木は言った。アイデアが逃げるのが怖くない。どこへ行ったかわかるから。5回、受信箱を永久倉庫にすること。最も多い失敗は、受信箱を長期倉庫にし、溜め込んでまた別の不安な場所にすることだ。基準は簡単。常時50件以上で2週間空にしていないなら、それは変質している。2つ目の誤解は、過剰分類。収集時に3つのラベルや5つのプロジェクトをつけ、自分を説得してやめる。覚えよう。収集時は書くだけ、分類は空にするときだ。3つ目は見逃し。小さいことは記録しなくていいと思うと、小さなが大きくなる。林楠木の教訓。後での小さなことは、正しくないときに邪魔する。受信箱は大小で分けず、受け止めるだけだ。4つ目は、見ても空にしない。毎日追加して空にせず、見た処理した、と思う。見ると処理の間には明確化、割り当て、保管の3ステップがある。受信箱の価値は流れにあり、陳列にない。この4つの穴を避ければ、受信箱はずっと助手でいられる。専門分析、受信箱がタスク切り替え損失をどう減らすか。ここはデータで語る。コンテキスト切り替え研究によると、人がタスク間を移るとき、深い状態に戻るのに平均約23分かかる、出典種別、認知心理学実験レビュー。つまり1回の中断の隠れたコストは数分ではなく、その後の約半時間の再起動税だ。2015年のマイクロソフトの職場行動研究では、知識労働者は平均1分に1回通知で中断され、1日の6割以上を持続的戦争状態で過ごす出典種別企業職場行動調査。 これが受信箱が解く通点だ。
中断を即応から一括処理に変える。
枠組みを比べると、GTD 受信箱モデルは従来の適当リストと本質的に異なる。
従来リストはタスクを微信やメール、頭に散らばらせ、毎回再特定し、
切り替えコストが高い。
GTD 受信箱はすべての入力を一箇所に集め、空にするときにまとめて割り当て、
散った切り替えを一回の集中決定に統合する。対象可能な実例。
カリフォルニアのデザインチームは2023年、
全員に受信箱統一と1日2回空っぽを30日間実施させた。
結果、中断後の回復時間の自己評価は約21分から約9分に低下。
深い労働時間は1日約47分増えた。出店種別、チーム内対象実験。
測定指標。1、受信箱1日新規件数。2、0箇所用時間、目標10分以内。3、1日深い労働ブロック数、目標3以上。4、48時間以上滞留件数、目標0。
実行チェックリスト。
1日2回空っぽ、2分でできることは今すぐ、受け止めて記録、後では禁止。
週1回期限切れ削除、50件警告線を設ける。
対象、3週間の受信箱改造記録。
林楠の木は小さな対象実験とした。
第0週ベースライン。
深いタスク 1.6 件日、受信箱90件以上、寝る前不安10分の7。
第1週は受信のみ。
アイデアをすべて受信箱へ、分類なし。
深いタスク 2.1 件に上昇、受信箱は140件に。
入りだけではダメと気づく。
第2週は毎晩空っぽ追加。
深いタスク 2.8 件、受信箱30件以内、不安4に。
最大の変化は、朝メッセージを先に読まず、今日の3件を見ること。
第3週はリズム定着。
1日2回空っぽ、深いタスク 3.3 件安定、受信箱20件以下、不安に。
3週間で深いタスク日完了量は約 106% 増。
この曲線が示す。
受信箱は魔法ではなく、混沌を管理可能な流れに変えるだけ。
流れが安定すれば、では自然に上がる。
道具、どの場面で受信箱が最も合うか。
受信箱は万能ではない。
3つの場面で効果が高い。
1つ目は情報集約型役割。
プロジェクトマネージャーや運営、プロダクトマネージャー。
入力が脳に収まらず、統一仮置きが命を救う。
2つ目は創造的仕事。
ライターやデザイナー、研究者。
ひらめきは早く来て早く去る。
音声受信箱が今思わねば忘れる火花を受け止める。
三つ目は協業頻繁な役割。
営業やカスタマーサクセス。
メッセージが飛び交い、受信箱が応答前に分類を助け、メッセージに引っ張られない。
逆に、純粋ラインで入力が少ない役割は得が少なく、無理に求めなくていい。
道具は人に使え、人が道具に使えるわけではない。
林楠の木の総括。
受信箱が代わりに覚えているから、私は手を開けて想像できる。
使うかの判断は一つの問い。
頭の中のやることが思い出したくない時に飛び出さないか。
そうなら、あなたには受信箱が必要だ。
よくある質問。
9. 受信箱とやることリストの違いは、一つにしていい？
えい、できれば別に。
受信箱は不明なものを受け止める入り口、リストは明確化された保留タスクの出口だ。
合わせると空にする勇気も追加する意欲も失う。
受信箱は毎日ゼロ、リストは長期追跡。
9. 受信箱が空にならない、方法が悪い？
えい、大抵、入りだけ出ず。
三つ確認。
収集時の過剰分類、倉庫扱い、2分ルール忘れ。
空っぽを1日2回の儀式にしよう。9、紙かアプリか？
えい、摩擦による。
しわゼロ遅延、オフライン向き。アプリは検索同期に優れ、デジタルネイティブ向き。林楠の木は両方。
紙でさっと、アプリで夜。
鍵は受け止め早く、整理規則的。
旧チーム受信箱はゴミ捨て場になる？
え、境界がなければなる。
ルール。
次の行動を書いたタスクだけ10日、曖昧な、任せたは禁止。週1回全体空っぽ、2日超滞留は送信者へ返却。ルール明確ならハブになる。
旧受信箱の履歴はどれくらい残す？
え、受信箱自体は履歴を持たず、今を仮置きするだけ。完了は削って去り、割り当てはシステムへ。履歴はリストやプロジェクトファイルに。軽く保てば早い。